マオです。今回は絶対王政を打倒したフランス革命の意義とは何かというタイトルでお届けをしていきます。まず、フランス革命の、流れから、説明をさせていただくんですけれども、まずなぜ起こったのかっていう背景ですね、どういう背景があったのかというと、当時の、フランスでは、度重なる対外戦争ですとか、あとは宮廷の浪費によってですね、財政が大きく圧迫されていたというところがありました。はい。で、対外戦争に関しては、特にイギリスとね、当時はフランスバチバチで、争っていったっていうところですね。はい。で、宮廷に関しても、この当時だけじゃなくて、もうそれまでの、その王様ですとか貴族が、その、浪費をね、し続けていたっていうところもあって、もうとにかくもうその国として使えるお金っていうものがほぼなかったっていうね、ところがございました。で、そのお金がないのをどうしようかってなった時に、そのしわ寄せがですね、国民の多数を占める第三身分、当時のフランスって3つにね、身分が分かれてたんですけれども、その第三身分、一番下の身分である平民にね、そのしわ寄せが来ていたっていうところもあって、とにかく、その平民のね、不満っていうのが徐々に募っていっていたっていうのがね、まずきっかけの一つであります。はい。で、議会が開かれまして、そのどういうふうにね、その、財政をね、回復させていこうかってなった時に、その税金を誰に支払ってもらうかみたいなことを話し合うのが始まったんですよ、議会で。で、この議会にはね、第三身分の平民の人たちも参加をしていたんですけれども、この話し合いがなかなか進まずですね、特にその平民の主張っていうのがなかなか受け入れられないっていうところもあって、用語的なところで言うとね、テニスコートの誓いみたいなのがあったりとかして、その議会以外の場所でも平民が勝手に議会を開き続けるっていう、その全然話し合いが進まなくって、その貴族の人たちとかね、そういった人たちとその議会で話し合うんですけど、もう全然進まないし、全然要求が飲まれないし、もうそのだったら僕たち勝手に議会やりますよっていうところで、平民が勝手に議会を開くっていう、でその勝手に議会開いてるのは良くないよねってことで、その平民の人たちがですね、その議会から追放されるんですけど、その追放されても関係ないって言って、どこでも議会勝手にやりますわって言って、テニスコートで議会やり始めるみたいな、そういったところがあってですね、もうちょっとこの辺から混乱してるんですね。はい。で、そんなことがあったので、なんかその、なんていうんですかね、平民の中でもそうだし、その貴族の人たちの中でも、なんか貴族の中でも階級があったみたくって、貴族の中でも下の方の人たちはその平民の人たちのその動きに賛同するような形で、そのテニスコートに集まるとかじゃないですけど、その平民の人たちの主張にいろんな人たちが賛同するようになるんですね。いいぞいいぞっていう形で、世の中のね、その世論というのが動き出して、これをなんとか止めないといけないと、国がちょっと混乱しているって言って、貴族の層の人たちはですね、王様をそそのかして、なんていうんですかね、王様をこう説得してですね、軍事行動を起こそうとするんですね。兵士2万人を用意してですね、その平民の人たちを制圧しようとするんですよ。ちょっと混乱というかしているから、ちょっと一旦落ち着かないですかみたいなことをしたらですね、それに対して、平民がブチギレてですね、これで我々のその動きが収まってしまったら、もう少しで平民の権利とかそういったものが、 保証できるかもしれないのに、この動きは絶対に止めちゃいけないって言って、絶対にこの貴族のその武力行動に反抗しなきゃいけないって言って、牢獄をですね、平民たちが襲撃してですね、武器ですとか弾薬ですとか、もうそういったものを強引に奪うっていう、そういった事件が起こるんですね。でそれがかの有名なね、バスティーユ牢獄事件なんですけど、1789年のね7月に起こったそうなんですけど、この事件が起きまして、でこのバスティーユ牢獄の襲撃が、フランス革命のね、始まりっていう風に言われています。はい。まあ、それまでね、あくまで話し合いの範疇だったお話が、もうなんていうんですかね、その武力行動というか、もうそういったところにまで発展してしまっているという状況になってしまったそうなんです。はい。で、そういったところがあってですね、革命が徐々に進んでいきまして、8月にはですね、革命議会、さっきのね、平民が勝手に開いていた議会ですね、はい、はですね、人権宣言というのを採択しまして、人間というのは自由で平等ですと。なので、我々平民もね、権利がありますし、自由ですし、貴族の人たちとね、一緒に平等ですよというような宣言をしたりしてですね、でこれがね、後々世界中にね広がっていく、こう理念になっていくんですよというところでございます。はい。というような、フランス革命のね流れがあったんですけれども、このフランス革命って、非常に重要な、ね、出来事には間違いないんですけど、フランス国内の中でも非常に重要だし、周りの国に大きな影響を与えているっていうのが一つのポイントなんですね。はい。なので、ここからはね、そのフランス革命が隣国に与えた影響をね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、周りの国々はですね、このフランス革命に、警戒したんですよ。ちょっとまずいんじゃないかっていうような動きがあったんですね。なんでかっていうと、フランス革命って、一言で言うと、当時その絶対王政っていう、その王様が全て政治を行っていくっていう体制だったんですよね。それがフランス革命によって王様がこう無理やり下ろされて、その平民たち、貴族も含まれると思いますけど、その王様じゃない国民が話し合って政治していきますよっていう動きになっていったわけじゃないですか。で、当時周りの国々って絶対王政だったんですよ。要はその絶対王政っていうのを維持したい、絶対王政だからこそ国が当時はね安定していたのに、その絶対王政をその覆してしまった国が現れてしまいますから、これは怖いわけですね。もしかしたらその動き、このフランス革命のような動きがその世界中に波及していって、自分たちの国にも同じようなことが起こるんじゃないかっていうところでですね、非常に恐れおののくんですね。特にオーストリアですとか、あとはイギリスなんかの、ヨーロッパの国はですね、君主国でしたから、王様がいる絶対王政でしたから、この革命の波及っていうのを非常に警戒したんですね。で、フランス革命を止めなきゃいけないと、絶対王政の国にもう一回戻ってもらわなきゃいけないっていうことで、干渉していくんですね。フランス革命に干渉していてですね、最終的にはフランスに侵攻します。はい、攻め入るんですね。戦争を吹っかけるんですよ。絶対王政に戻しなさいと。何革命やっちゃってるんですかって言ったところで、もともとイギリスに関してはフランスとバチバチですし、ちょっと無理やりね、政治の体制変えてやりましょうっていうことで戦争を吹っかけるんですけれども、ここで面白いのがですね、当時のフランスなんですね。国家の危機だって言って、我々が勝ち取ったこの自由、生まれ変わろうとしているフランスが、イギリスですとかそういったその諸外国に脅かされていると、今こそ国民の我々が立ち上がって反撃というか撃退しなければならないって言ってですね、国民の士気が最高潮に上がってですね、 で、革命の動きっていうのがさらに進んでしまいまして、でその上で士気がめちゃくちゃ高いですから、なんとですね、市民、一般市民が中心だったフランス軍がですね、イギリスとかそういった諸外国を撃退するっていう、すごいですね。これはすごいですね。イギリスしかり他の国もしかりですけど、訓練されたもうその兵士たちなわけですよ。でそれバーサス、訓練とか特にしてない、とりあえずめちゃくちゃ士気が上がった一般人たちが戦って、一般人が勝つっていう、だからなんか、まあ戦争ってね、まあ、起こらないに越したことはないですけど、戦争に非常に大事なところってやっぱり士気の高さ、これって大事なんだなってね、思わされますよね、はい、っていうところがありました、はい、でもうそのフランス革命の動きが止まるところを知らないみたいな状況になり、でその後ですね、1793年に、当時の王様であったルイ16世とその妻のですねマリー・アントワネットはですね、ちょっと我々の立場危うくないかということで国外逃亡を図るんですね。バレンヌ逃亡事件って言うんですけど、もう我々の居場所ないので外国に逃げますって言って、オーストリアに逃げますって言ってですね、逃げようとするんですね。で当時 のヨーロッパって以前の放送でもねお話ししましたけど、例えばウィリアム3世がね、オランダの王様でありイギリスの王様であったみたいな形で、まあ、両方の王様を兼ねるってねなかなか珍しいですけど、ただその諸外国 その皇室同士がその親戚っていうパターンって非常に多かったので、このマリー・アントワネットはですね、オーストリアに親戚いるからちょっと助けてもらいましょうって言って、で逃げましょうって言って逃げるんですね。で逃げるんですけど、その道中でですね、国民に見つかってですね、うわ王様逃げようとしてるってなって、で王様が我々のそのフランスという国を捨てようとしていると、それは許せないって言ってですね捕らえられるんですね。でその逃げようとしているだけならまだしもですね、当時このルイ16世とマリー・アントワネットはですね、フランス革命やっぱり起こってほしくないわけですよ。やっぱりその絶対王政で王様の権力が絶大という状態を維持したいですから、革命を止めたいと。でさっきお話しましたけど、隣国がねすごく警戒してましたよね、フランス革命を。オーストリアとかが絶対王政であれよと、何をやってるんだっていうような状況だったので、まあ、それを知っていたこのルイ16世とマリー・アントワネットはですね、こっそりオーストリアに行って、フランスを武力で潰してくれないかと、それでフランス革命を止めてくれないかっていうのをお願いしに行っていたらしいんですよ。逃げるプラスその自分の国を攻めてくれないかっていうことをお願いしに行ってたんですね。でそれを知った国民はもうブチギレてですね、いやなんで王様が自分の国を外国に攻めさせるんだと、何をしてるんだって言って処刑されました。はい、それは処刑されますよねっていうところなんですけど、まあ、なんか王様の気持ちもね分からなくはないですけど、まあ、ただ自分の国を他国に攻めさせるってどうなんだってね個人的には思いますね。はい、でギロチンでね処刑されたんですけど、ちなみにですねルイ16世ギロチンで処刑されるんですけど、ギロチンってね発明したのがルイ16世らしいですね。はい、皮肉ですね。自分で発明したギロチンで自分が処刑されるという、なんとも皮肉な状態だったんですけれども、これによってですね、絶対王政が終了しました、フランス。ね、で、じゃあその後、誰がじゃあフランスを引っ張っていくんですかってなった時にですね、この1973年、バレンヌ逃亡事件の同じ年ですね、ロベスピエール、っていう人物がね、いるんですけれども、この人たちはですね、 まあ、その平民の派の人たち、ね、だったんですけれども、その平民派の中でも派閥がいろいろありまして、あのジャコバン派っていうね派閥があったんですね。ちょっと急進的な、革命をガンガン進めていきましょうっていう、そういう派閥のさらに急進的な派閥だった山岳派っていうね派閥に、この先ほど言いましたロベスピエールは所属してまして、この山岳派がですね独裁権を掌握していくんですね。はい、これ非常に似てるなと思うのが、以前お話ししたイギリスのね政治のところと非常に似てるんですよ。王様をね、まあ、廃位しまして、で、クロムウェルという人物がねトップに立つんですけれども、王様廃して、王様じゃないクロムウェルがね国を引っ張っていくけど、結局独裁になって、で、また王政に戻ったっていうのがねイギリスの歴史でしたけど、同じじゃないですかこれ。なんか今喋っててすごい同じだなと思ったんですけど、王様を処刑して、王様じゃない王室じゃない人がね、じゃあ国を引っ張っていくってなったけれども、結局ロベスピエールの山岳派が独裁権を握るっていう、結局独裁は変わらないんやっていうねところですよね。はい、で、まあ山岳派って非常に急進的なんですよ。もうとにかく、まあ、革命をガンガン推し進めるし、それが正しいと、もう信じて疑わないような、そういう派閥なので、ロベスピエールはですね、その自分が理想とする政治でこれに反抗する人たちはですね、もう次々と処刑をしていくんですね。はい、で、まあこの反対派をね次々とその弾頭台ギロチンにね処していくので、恐怖政治ってね呼ばれていたんですよね。うん、これなんかすごいのは、ロベスピエール自身でね、それ反抗する人はもちろん処刑ですし、なんか密告制度とかもあったらしくって、ちょっと悪さしたんじゃないみたいな人も、本当は悪さとかしてないのに処刑されたりとか、あとはその密告しないと処刑されるから、本当に些細なことでも密告してどんどん処刑するっていう、最悪ですね。もう絶対王政に戻った方がいいんじゃないみたいな、なんかそのぐらいの状態になってしまうんですよね。でこれもクロムウェルに非常に似てて、クロムウェルもすごく厳格主義の人間だったので、ちょっとした間違い許せないみたいな、そういうところありましたよね。非常に似てるんですよね。まあ、ロベスピエール、その許せなかったら殺しちゃうっていうところがね、ちょっとさらに急進的ですけど、はい、っていうのがありまして、で、1974年ですね、クーデターが起きまして、ちょっとロベスピエールやりすぎですということで、今度はですねロベスピエールが処刑されます。はい、なんか当時のフランスってすごいですよね。その悪は全員処刑すればいいじゃないかっていう、すごいなと思うんですけど、でこれによってですね恐怖政治は終焉を迎えまして、でただですね、ロベスピエールいなくなってよかったって、じゃあ次誰がフランスを引っ張っていくのってなった時に、これまた揉めるんですね。結局王様がねずっと代々やってましたから、その誰をリーダーにするとか選ぶ必要がなかったわけですよ、それまで。ただ王様いなくなって国民がじゃあ話し合って政治していくってなっても、やっぱりそれをまとめる人っていうのは必要で、どうしても。ただじゃあロベスピエールがなったけど結局ね独裁になったじゃないか、じゃあどうするってなった時に、いやどうしましょうってなって混乱状態になってしまうんですよね。はい、でどうしようどうしようってなってる時に、まあこれね後の放送でお話ししようと思うんですけど、ナポレオンがね登場しまして、で、ナポレオン政権っていうのがね後に、誕生していくことになりますよというところでございます。はい、という形で、フランス革命に一連の流れというか、そういったところを話したんですけど、フランス革命の結果ね、まあ、簡単にお話をしますと、まあ、自由と平等っていうのをね、掲げて王様を打倒しましょうというところで始まっていった、貴族打倒しましょうで始まっていったのがフランス革命でしたけど、当初の理想とはね大きくそれてますよね、結論見ると。 大きくそれてるんですよ。なんかロベスピエールの処刑政治というか、あの恐怖政治が始まったりして、もう自由平等とかなんか言えるような状況じゃなくなってるし、でそのためにね、戦争とかがガンガン起こったりとか、もちろん処刑も起こったりして、多くの血が流れているっていうね、ところが一つポイントですよね。ただですね、この革命で生み出された自由とか平等とか、そういった理念っていうのはナポレオン戦争だから、後の時代に、ヨーロッパ各地に広がっていくことになるよというところが、このフランス革命の、まあ、意義なんじゃないかというふうに思っております。はい、ということで、いかがだったでしょうか。はい、雑談タイムですけれども、まあ激しいですね、フランス革命ってね、非常に激しいですけれども、まあ、このフランス革命があったからこそね、今のこの世の中のね、自由とか平等っていう概念がね、そもそもあるって考えると、まあ血は流してほしいとはね、思わないし、それはね、あのないに越したことはないですけど、でもそこまでしないと手に入れられなかったものなんだなみたいなっていうのはね、なんとなく感じますよね。はい、日本ではね、革命ってね、なかなか起こらないですけど、まあ、日本はね、なかなか起こらないかなと思うのが、あんまり僕たち国民がその不満に思ってること、まあ、いや十分あるんですけど、でもそのなんていうんですかね、武力で例えば刑務所とかを襲ってですね、軍を襲ってですね、武器とかを奪取して国と戦いますとか、そうなるほどの不満じゃないじゃないですか。だから革命ってね、なかなか今の日本じゃ起こりにくいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、だから起こらないっていうのが一番いいですよね。だって起こってないってことは、そんなに大きな不満がないって言い換えられるわけじゃないですか。いや不満はありますよ、ありますけど、でもその武力に訴えるほどの不満は起こってないわけですから、平和なんだなってね、思いますよね。まだこうほら、選挙とかそういったところで僕たちの意見っていうのは反映していきましょうの段階じゃないですかね。はい、だからね、まあ、平和なんだなってね、思いますし、平和が一番だなと改めて思いますね。はい、ということで、次回なんですが、ナポレオンがヨーロッパに残した多大な影響とはということで、先ほどナポレオン出てきましたけれども、この人物にフォーカスしてお話をしていこうと思います。はい、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。